お祈りいたします。愛する神様、このようにしてあなたの皆が崇められまた褒めたたえられておりますことを心から感謝いたします。すべては神様の御業であり、また神様の栄光であります。神様、どうぞあなたの皆がもっともっと崇められ賛美せられてまいりますようにお願いいたします。なおなお神様、この時間を祝福してくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。20年経ちましたけれども、その間にですね、この土地を完全に、この700坪の土地を手にしですね、そしてまた伝道が進められて、北方に家庭集会から始まりまして、家庭集会から教会が建て上げられました。今そこに伝道師家族を使わせています。皆さんに紹介しています。佐藤伝道師家族、ちょっと前に来てください。いますか？はい、来てください。皆さんでお祈りをしていただきたいと思います。北方で、働いておりますけれども、伝道牧会の働きをしていますけれども、佐藤伝道師家族、子供が2人おります。まあ、子育ても大変でしょうけれどもですね、そういう中で神様の働きをし、またですね、尊い働きをしていらっしゃいますけれども、まあ本当に祈ってほしいんですね。それは私たちは特別ですね、この進学校を出てから、普通はそうなんでしょうけれども、間に合わないですから、もう進学校行く前に使わす、そしてそういう中で進学校に行ってもらうと。まあ、その方がかえっていいかもしれませんね。実践で学びながら、何が必要か何が足りないか分かってくるでしょうから、そういう中でまた正式に学んだ方がもっといいと思います。ですから特別な訓練がない、そういう中でこう使わされていくわけですから、大変な苦労だと思いますけども、まあ、よく頑張っております。どうぞ前に来てください。皆さんで、に祈ってもらいましょう。どうぞどうぞ。はい、佐藤伝道師、また和美夫人、そしてまたルピア君、アイナちゃんです。はい、ハレルヤ。はい、向こう向いてください。この家族が北方で伝道牧会の働きをしてくださっています。ですから本当にですね、もう専門的な知識もまだまだ足りないでしょうし、もちろん経験も足りないでしょうし、また年齢的にまだ若いですからですね、人格的な面でも不足があるかもしれませんけれども、また北方の方々に愛されてですね、助けられながら伝道牧会に励んでおりますけれども、さあご一緒にこの家族が北方においてなおなお用いられてまいりますように、そしてまたより大きなですね、働きができるようになりますように、佐藤伝道師家族の祝福をご一緒に皆さんお祈りいたしましょう。ハレルヤ、愛する神様、ハレルヤ、感謝いたします。素晴らしい神様、ありがとうございます。あなたの皆をあがめ、あなたの皆を褒めたたえ、あなたの皆を賛美いたします。このようにして佐藤伝道師、また和美夫人、そしてまたルキア君、アイナちゃん、神様、あなたによって用いられておりますことをありがとうございます。こうして家族があなたの働きのために用いられておりますことを感謝いたします。どうぞこれからもまた健康で元気で主の働きに勤しむことができますように、愛する神様が助け、また満たし潤してくださいますように、知恵が足りなければ知恵を与えてくださり、知識が足りなければ知識を与えてくださり、力が足りなければ力を与えてくださり、主が用いてくださいますように、多くの人々の救いのためにより大きな働きができますように、どうぞこの家族を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ、素晴らしい神様、ありがとうございます。素晴らしい神様、信じます。アーメン、感謝いたします。アーメン、感謝します。これからもどうぞ皆さん覚えて、この家族がですね、北方伝道、そしてまた将来、より大きなですね、働きができるように、まあ、私はですね、この内向きなタイプなんですけれども、この家族は外向きなんです。積極的なんですね。ですからもうもっともっと広いところで働いてほしいなと思っています。ですから皆様ぜひ祈っていただきたいと思います。さあ真ん中を通って帰ってください。拍手しましょう。はい、どうも。はい、ハレルヤ、お願いします。今菊池雄貴さんが九州で学んでおります。伝道師になりましたけれども、返上しましてですね、一献身者としてもう一度訓練し直すと言ってですね、この九州まで行って今勉強し、 また奉仕をしてますけども、本当にまたそのことも素晴らしいことだと思います。一言お祈りさせてください。愛する神様、愛する兄弟が九州に行っておりますが、どうぞ兄弟のその志を神様が祝福してくださり、大いなる成長をお与えくださいますように、さまざまなことを通し、さまざまな経験を通して大きく成長し、神様の器として用いられますように、神様どうぞその与えられた才能をまた訓練し用いることができるように、なおなお成長させてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日もこの時も、どうぞ九州においての学びとまた奉仕を神様が豊かに祝し、菊池雄貴兄弟の場に健康を増し加え、また将来を神様が祝福してくださいますようにお願いいたします。信じます。尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン、アーメン。またその他にはこの教会は献身者の方がおります、スタッフの方々がおりますけれども、まあ、そのような方々によってですね、教会が動いているわけです。とても私たち夫婦だけではできません。倒れてしまいます。ですから本当によく助けてもらっています。なおですね、献身者のためにも、またスタッフのためにもですね、お祈りをしていただきたいと思います。そのようにして久方キリスト教会ができました。そしてまた仙台には今月2回今度は一周おきですか、そのようにして仙台礼拝も始まっています。そしてついこの前は湯沢礼拝が始まりました。第1回目の湯沢礼拝です。受付のところに教会ニュースがあります。写真が載ってますけども、どうぞ見てください。本当に素敵なレストランがありまして、そこを借りてですね、そして礼拝が始まったわけですけども、これもまた月2回目標にしています。やがて毎週、そして教会ができるようにというふうに願っています。神様を見せてくださった幻のようにですね、あらゆる場所で神様、特に私たちは遠くに使命が与えられておりますので、遠くのあらゆる場所で礼拝が捧げられるようにですね、したいと思っています。ですからなおですね、この教会のビジョンのためにも祈っていただきたいと思います。またそういう中で最近はグループホームが建て上げられました。200坪の土地と、そしてまた建物は古かったんですけども、下田さん、大工さんやっておりましたけれども、今献身者としておりますが、その方が中心となってですね、素晴らしい素敵なグループホームができました。これはですね、このもちろん教会の方々、ご高齢の方がおりますので、弱った時とかですね、必要になった時にですね、このグループホームで共に生活をするというふうに目指しております。また地域の人々もですね、もし必要な人があればですね、そういう人方も受け入れていく。今ですね、たくさんの施設があるでしょうけども、またお金がなくて入れないという人ももしかしたらいるかもしれない、まあ、そういう人々のためにもですね、この教会は門を開いていきたいなと思っています。ですからそのためにもですね、このグループが用いられるようにですね、祈っていきたいと思います。今祈りの場所として用いられているんですね。断食祈祷で、の場所として泊まりがけで祈ったり、皆さん方が一日また賛美をしたり、そういうにして祈りの場所として今用いられています。まあ、できるだけ長く祈りの場所として用いられたらいいなと思うんですけどですね、まあ、必要に応じてグループホームの役目を果たしていきたいと思ってますけども、一言このグループホームのためにもお祈りを捧げたいと思います。目を閉じてください。愛する神様、このようにして素晴らしいグループホームが建て上げられました。多くの人々の祈りと、また捧げ物によって、助けによって、協力によって、神様こうして素敵な素敵なグループホームが完成しました。どうぞこのホームが多くの人々のために用いられてまいりますように、必要としている人々のために用いられてまいりますように、神様は愛を持って人々を愛しなさいと言われました。愛の実践としてこのグループホームをあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。200坪の土地、そしてまた素敵な建物、5つの部屋、個室があります。一つ一つ神様、これはあなたのものです。あなたにお捧げいたします。神様がどうぞご自由に用いてくださり、神様が必要としている人々のためにこの建物が、土地が用いられてまいりますようにお願いいたします。どうまた必要な働き人がすでに備えられておりますことをありがとうございます。神様がいつもこのようにしてすべてのものを備えてくださっておりますことを心からありがとうございます。なおなお神様、この世の中にあって、社会の中にあって、世の光として、地の塩として、人々に愛を伝える、喜びを伝える、安心を伝える場所として、教会もそうですが、 グループホームが用いられてまいりますようにお願いいたします。今日あなたの御前にこのグループホームをお捧げいたします。神様がご自由にお持ちくださいますように、尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン、アーメン。また私たちはですね、これがゴールでありません。まだスタートしたばっかりだと思ってます。ですからこれからですね、この時代ですから学校が必要である、さまざまなですね働きが必要になってきますから、そのことを今考えながら祈りながらですね前進していこうと思っています。また納骨堂もですね狭くなってきましたので、もっと広げなきゃいけない、天国を想像できるようなですね、そういう素敵な納骨堂を作りたいと思っています。もう今から予約もあるんですね。もうぜひ入りたいっていう、まあ、皆さん急ぐ必要はありませんけれども、でもですね、そんな風にして本当に皆さんが安心できるですね、そういう納骨堂を作り上げていきたいなと思っています。いろんな働きがこれからなされていきますけれども、それは皆さんの祈りが必要ですから、これからも祈っていただきたいと思います。慈しみ深きという賛美をご一緒に捧げましょう。本当にこうして、振り返ってみたら神様の愛ですね、それしかありません。本当にこんな私たちが、このような牧師がですねここまで来れたっていうのは、もちろん皆さんの祈りと励ましと助けと、そして一番素晴らしいのですね、神様の憐れみです。もうそれ以外にありません。もう何も誇るものはありません。神様はこのようなですね、さまざまな賭けだらけの牧師をですねわざわざ使ってくださったわけです。それはこのものを通してですね、神様いかに素晴らしいかということをですね人々に教えてくださっているわけですから、本当に感謝だと思います。慈しみ深き、これを皆さんお立ちできる方は立って賛美しましょう。どうぞ疲れている方は座ったままで結構ですけども、慈しみ深き、これを賛美しましょう。第1コリント書15章10節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。 そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。もう一箇所、第一コリント書一章二十五節から三十一節。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとなられました。まさしく誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになるためです。この神様の言葉は私の人生そのものです。決してですね、私は立派でもありません。まあ、言わなくても分かっているかもしれませんけれどもですね、決して立派なものでもない。久々に先ほど褒められましたけれども、いいなと思ったら下げられましたが、また上がりましたので安心しましたけれどもですね、本当にそうなんです。もう褒められるようなもんでありません。牧師は、名前は牧師ですけれども、世の人が見ればですね、牧師というと本当に清い人に見えるかもしれませんけれども、そうではない。本当に間違いもある、失敗もある、ダメさもある、つまずいてしまうこともある、また多くの人々をつまずけてしまったこともあります。もう恥ずかしい話ですけども、たくさんの人がですね、この見切りをつけて去っていきました。まあたくさんの人々を世に送り出しました。まあよその教会に送りました。まあ本当にこの教会はたくさんの人を教会に送り出した教会だと思いますけども、まあそれぐらいですね、この人をつまずかせたりですね、そういうような牧師なんです。決してですね、立派でも何でもないんです。けれども神様はこんな恵みをこの教会にくださったわけです。でもちろんそれはですね、多くの人々の祈り、そしてまた励ましです。私はですね、本当にチャランポランな適当な牧師だったわけです。秋田に来てですね、この真室川では若い子供たちが多かったわけですけど、若者たちが多かったんですね。この秋田に来たら大人の人々が多いわけです。その大人の人々がですね、何も知りませんから私を尊敬してくださるわけです。何も知らないってことは恐ろしいことだと思いますけども、尊敬してるんですね。私を尊敬してくださるんです。私は尊敬されて大事にされたらですね、これではいけないと思ったんです。はあ、こんなに人々から尊敬されて、信頼されて、愛されてるのに適当なことをやってはいけない。そう思いまして、本当に私は悔い改めたんです。はあ、神様すみませんでした。本当にそこで初めて、誠のですね、悔い改めをしたんです。神様はこんなに、この人々のために、私はもっと真面目な牧師になりたいと思います。真剣に働きたいと思います。そう思いました。でもなかなかそうはいきませんけれども、この信徒の方々、皆様方がですね、本当に寛容な心を持って、受け入れ、また見守って、今日までですね、祈り続けてくださいました。その結果なんです。ですから今日の御言葉はそのままなんです。神様は愚かなもの、弱いもの、ダメなものをですね、あえて神様は用いてくださったんです。さらに預かっていますと、弱いもの、ダメなものはですね、この祈りが必要です。ですからこの教会ですね、祈りの教会です。祈らなければやっていけない。祈らなければですね、牧師の働きはできないわけです。ですから皆さん方がよく祈ってくださるから、このようなものでもですね、なんとか神様の仕事を今日までさせていただいたわけです。ですからまたこれからも祈ってほしいと思いますけども、神様はですね、このようにして、泣きに等しいもの、無に等しいもの、もうこの世の中では尊ばれないようなもの、あえて選ばれた。神様の偉大さをですね、示すためなんです。本当に神様は素晴らしいです。ですから、この今ある恵み、この素晴らしい働きはですね、本当に皆さんの祈りと、そして神様の恵み以外何者でもないんです。まあ先ほどは褒めていただきましたけども、本当にそうではないんですね。本当にまだまだ足りないものです。ですから、なおなおですね、牧師らしくなれるように、もっと素晴らしい牧師になるようにですね、祈っていただきたいと思います。また私もですね、もっともっと祈って、神様に忠実に仕えるですね、牧師になりたいと思っています。誇るものは主にあって誇れ、私は本当に神様を誇ることができます。こんなものでも見捨てない、見放さない、諦めないで、神様はですね、使ってくださるわけですから。なんてありがたいんだろうかなといつも思います。ありがたいなと思います。 こんなものを神様は用いてくださる、こんなものを神様は使ってくださる、こんなものを神様は諦めないで、嫌にならないで用いてくださる、なんてありがたいんだろうなっていつも思います。ですからどんな献身者を見ても希望があります。諦めません。私も神様から諦められなかったわけですから、私も献身者を見たらですね、諦めません。この人も私と、この人たちも、もちろん私よりも素晴らしいんですけども、この人たちもですね、やがてもっともっと素晴らしい、もう働き人になるんだろうなと思って見ることができます。誇る者は主にあって誇れ、と書かれている通りになるためです。誠にその通りなんです。神様は本当に素晴らしかったです。お祈りいたします。愛する神様、あなたが、この教会をこの地に建ててくださいまして、まだ会ったこともない、見たこともない人々とこうして共に苦労を分かち合いながら、また祈りながら、助けながら、助け合いながら、そしてまた喜びを共に喜びながら今日まで来ることができました。本当にこれは多くの人々の励ましと、また助けと祈りによってここまで来る